私たちの天の父なる神様、あなたの愛にあふれた尊いお名前を心から褒めたたえます。神様、2019年に入り、1月もここまで守られてまいりました。成人式を迎えられる兄弟姉妹方、それぞれ離れたところにおられますけれども、神様の豊かな祝福がお一人お一人に、そのご家族にありますようにお願いします。またこの新しい年になり、また4月から新しい歩みに歩み出そうとしている若者たち一人一人に、神様の導きがありますようにも心を合わせて祈ります。特に今週土曜日からセンター試験に臨まれる兄弟姉妹方に、平安を与え、力を増し加え、実力を出し切ることができますようにもよろしくお願いします。また今日も心を合わせて祈ります。病の中にある方々、弱さを覚えておられる方々をお守りください。北姉妹の今月末の入院、そして部分切除の手術、神様がお守りくださいますように、悪いところが取り除かれて癒されますようにお願いいたします。今痛みなどもありますから、どうぞお支えください。また続けて入院中の古谷姉妹、神様の一番良いタイミングに退院されて日だまりに入所できますようにお願いいたします。また自宅で療養しておられる方々、がんと闘っておられる岩尾姉妹の上に、また回復を祈っている小玉姉妹や宮城姉妹のご両親、またお一人お一人に神様の支えがありますようにお願いいたします。神様、今日山口の地でご奉仕にあたられている佐藤先生、あなたが豊かに祝福してお持ちくださいますようにお願いします。山口で桂尾から山口に行かれた浅野さんご夫妻とも再会できると聞いておりますが、良い時となりますようにお願いいたします。神様、今日改めて日本各地にいる愛する兄弟姉妹を覚えますけれども、神様の豊かな祝福がお一人お一人にありますように、今インターネットを介して一緒に礼拝しておられる方々に、神様の等しい祝福が注がれますようにお願いします。神様、今私たちはあなたの御言葉を待ち望み、御前に集いました。どうぞ私たち一人一人の心を神様が開いてくださって、あなたの御言葉を語ってくださり、私たちが応答できますように、このひとときが神様の御臨在あふれる祝福された時となりますようにお願いします。あなたの御言葉には力がありますから、どうぞ神様ご自身が御言葉を持ってお語りください。これからの一切をお委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんは年末年始どのように過ごされたでしょうか。どこかに出かけられたという方も多いでしょうか。私は先週報告をしましたけれども、シオン錦秋湖という私たちの同盟のキャンプ場が岩手と秋田のど真ん中、奥羽山脈のてっぺんあたりにあるもんですから、そのシオン錦秋湖で行われた加工キャンプというキャンプに送り出していただいて、今回は家族で参加してくることができました。私秋田の出身で雪国出身なんですけれども、すっかり私も福島の人間になりつつあるのか、雪が降らない冬というのに慣れてしまってですね、久しぶりの雪道の運転にちょっと緊張したりもしながら、吹雪の時には道路が見えなくなるもんですから、ナビの画面見て、あ、この辺はまっすぐかななんて運転したりもしながら、まあ、そういうちょっと緊張した運転をしてみたり、娘にとっては雪遊びできる貴重な機会だったりと、まあ、家族それぞれが楽しんで過ごしてきました。何人かの方にも聞かれたんですが、加工キャンプ、加工キャンプって口で言うと、加工ってどの加工なのか、下っていく加工なのか、それとも他の加工なのか。加工キャンプってどんなキャンプかというと、加工っていうのは川の口と書きますね。加工のキャンプなんですけれども、その加工っていうのは山から流れてきた川の真水と海の海水が混じり合うところ、 それが河口ですね。そして海水は塩分含んでいて重いので、川の真水の下に入り込んで下から支えるかのようにして、そこが混じり合い、その場所はミネラル豊富、栄養も豊富で、そして豊かな収穫を見ることができる。それが河口なんだそうですね。そのようにして同世代の牧師たちや献身者の方々とその家族、そして若い神学生などがそこに集まって、どっちが真水、どっちが海水かはここでは言わないようにしますけれども、そこで集まって語り合って交わりを持つことによって、お互いに栄養も得るし、励まし合いながらさらに豊かな実を結んでいく、そんなキャンプなんですね。まあ、河口キャンプがスタートしてすでに何年かが経つんですけれども、スタートした時は40歳以下の献身者だけが参加できるキャンプでした。私はスタートの時から福島県の世話人なんていう役目を与えられているんです。世話人って言っても、キャンプのスタート当時、福島県で40歳以下の牧師は私しかいなかったので、自動的に世話人になったような感じだったんですね。でもやがて年月は全ての人に共通に残酷に流れるもので、最初は40歳以下だった各県の世話人、私や近藤義也先生などもいよいよ30代最後の年を迎えて、やがて40歳になって、さらに40代へと突入していって、そして河口キャンプの対象者の枠から外れていくと思ったら、なんだか40代の先生方も特別枠で参加し始めてですね、しまいには対象者が40歳以下だったのが今では40代以下に変わってですね、それで私も42歳ですけれども参加してくることができたのでした。まあ、いつまでも若手若手と自分では思っていましたけれども、そんなキャンプに参加するとすっかり私の年齢は上から数えた方が断然早い年になって、経験のある先輩牧師みたいな恐れ多い立場で扱われたりしながら、そうやって2泊3日のキャンプを過ごしてきたのでした。まあ、いろんなことをお互いに分かち合いながら、参加した先生方や新学生の方々には豊かな励ましや慰めを得る時になったんじゃないかと思います。私たちにとって互いに重荷を負い合える存在、私たちにとって自分のことを理解してくれて、自分のことをありのままで受け入れてくれるような、そして支えてくれるような、励まし合えるような、そんな存在はやっぱりとっても大切で大きな存在なのではないでしょうか。そしてそれは偉大な伝道者としてこの聖書に書き留められているパウロ先生にとってもそうでした。パウロ先生が3回にわたって伝道旅行に出かけていくという時に、時には迫害に遭いました。時には重い病と戦いました。また時には強盗に襲われてしまったり、また時には飢えや貧しさとも戦ったりもしました。そんな時にいつも自分を覚えて祈ってくれている存在がいる、そして自分のために支援の手を差し伸べてくれて、自分の重荷を共に背負ってくれている、そんな信仰の友がいる、そんな教会がある、その存在にパウロ先生はどんなに励まされて、どんなに慰められて力を得たことかと思うんですね。実はパウロ先生が手紙を書いて、手紙の中で、あなた方のことを私は主に感謝してますってたくさんの感謝を述べているように、ピリピという町に建てられた教会はパウロにとってそのような存在だったんです。パウロが最も愛した教会、それがピリピの教会だと言われています。そしてまたパウロを最もよく助けた教会、それがピリピの教会でした。そしてそんなピリピの教会のスタートとなった出来事が、今日これからご一緒に見ていくこの使徒の働き16章後半の箇所に書き留められているんです。皆さん、私たちのこの福島第一聖書バプテスト教会にも歴史があります。そしてそのスタートとして福音を伝えてくださったアメリカからの宣教師がいて、そして教会の初歩として最初に救われてバプテスマを受けられた方々もいます。じゃあピリピの教会のスタートにあたって、ピリピの教会はどのようにして福音が伝えられて、そしてどんな人が初歩として そのピリピの町で救われてクリスチャンになってバプテスマを受けて、どうやって教会の歩みがスタートしていったのでしょうか。さあ、私がメッセージの当番の時は続けて新約聖書の使徒の働きを見ていますけれども、ちょっと11月12月と間が空いてしまいました。前回ご一緒に確認したのは16章の前半の箇所でしたけれども、パウロの第2回目の伝道旅行がスタートして、その伝道旅行、自分の思うがままに自分の行きたい方に行ったんじゃなくって、ご聖霊なる神様ご自身がその伝道旅行を導いてくださっていたという事実を確認しました。そして今日の箇所の直前、聖書を持っている方は9節10節なんかに書かれているのは、ある夜パウロは幻を見たんだと。一人のマケドニア人が幻の中で立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願した、そんな幻を見たんだと。その幻を見た時にパウロは、それはただの夢だろう、ただの幻だろうとか、それは自分の思いとか計画とは違うからとか、そんなことは言わなかったんですよね。そのマケドニアに渡っていくのが神様の私への召しであると確信したパウロは、直ちにその新たな一歩を踏み出していったのでした。ですからいよいよ今日の箇所16章の11節からパウロ一行はヨーロッパ大陸への第一歩を記しました。今日のこの箇所からスタートするギリシャ伝道の記事は、歴史的にもそれまではキリスト教の舞台が小アジアに限られていたのが、ヨーロッパ大陸に広がって移されていくという画期的な出来事が今日のこの箇所なんです。じゃあ今日の箇所に入りましょう。まずは11節を読める方でご一緒に読んでみましょう。11節を読みましょう。はい、私たちはトロアスから船出してサモトラ家に直行し、翌日ネアポリスに着いた。皆さん、聖書に地図がついている方はぜひ今日も地図を眺めながら確認してみてくださいね。この11節、主語は私たちはとなっていますから、この使徒の働きを書いたルカも一緒の旅ですね。そしてパウロ一行は小アジアの西の端トロアスを出発してサモトラ家に直行、そして翌日にはついにヨーロッパマケドニア地方のネアポリスという港町に到着したのでした。そしてそこからさらに主によってパウロ一行はピリピの町へと導かれていきました。じゃあ次の12節もご一緒に読んでみましょう。12節、はい、そこからピリピに行った。この町はマケドニアのこの地方の主要な町で植民都市であった。私たちはこの町に数日滞在した。主によって導かれたピリピの町、この町はローマ帝国の皇帝アウグストゥスが植民都市とした町で、軍事的にも通商上もとっても主要な地位を占めている、まさに小さなローマがマケドニア州ギリシャに移ってきたような、この地方の中心地でした。パウロ一行はそのピリピの町に導かれて、そこに数日間滞在したのでした。伝道旅行に出かけてあちこち訪れる町々でパウロの伝道方法はいつも大体決まっていましたね。いつもまずはユダヤ人の街道に入っていって、旧約聖書を知るユダヤ教の人々に伝道をしていくんです。しかしこのピリピの町は先ほど言ったように植民都市でしたから、圧倒的にローマの影響が強いんです。ですからユダヤ人の人数もユダヤ教の影響力もとっても小さなものだったのではないでしょうか。普通ユダヤ人男性が10人もいればユダヤ教の街道って建てられるんですけれども、ピリピには街道もなかったんです。ですからピリピに滞在中パウロたちは、じゃあ次の13節をご一緒に読んでみましょう。13節、はい、そして安息日に私たちは町の門の外に出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をした。このピリピの町にはユダヤ人の街道がなかったので、 清めの儀式などを行うには都合のいい川岸を祈り場として礼拝していたんだと思います。そしてきっとローマ市民の目をはばかるように町の外に行って小さな祈り場に、そしてそこには女性たちが数人しか集まっていなかったんだと思います。さあ、そんな小さな小さな川岸の祈り場から始まったこのピリピの町での伝道です。今日の箇所の18節までの間に主に2人の女性が登場してきます。この2人の女性、ある意味とっても対照的な2人です。1人目誰ですか？1人目は主に心を開かれたリディアという女性です。もう1人の女性、もう1人は占いの霊に心を支配されていた若い女奴隷です。皆さん、主に心を開かれたリディアと占いの霊に心支配されていた若い女奴隷、何に心を開かれるか、主に支配していただくか、それとも悪い霊に支配されてしまうのか、それはまさに対照的ですね。この2人の女性の姿を確認しながら、今日私たち自身も自分自身の心をチェックしていきたいと思うんですね。じゃあまずは1人目、パウロたちが川岸に腰を下ろして集まってきた女性たちに福音を語り始めると、主はそこにいたリディアの心を開かれた。14節をご一緒に読んでみましょう。はい。リディアという名の女の人が聞いていた。ティアティラ市の紫布の商人で神を敬う人であった。主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。皆さん、リディアという名前の女性は染め物工業が盛んなティアティラ市という市の出身で、紫布の商人であったとわざわざここに説明書きがされています。特にこの紫布っていうのは王族とか貴族とかローマの軍人とかローマ市民の間で使われていた高級品でした。ですからリディアはその紫布を扱う商人ですから、相当の資本を持って商売していた裕福な女性だったと思われています。しかも商売のために小アジアのティアティラからわざわざマケドニアのピリピにその市場を求めて進出してくるくらい、なかなか彼女は行動的な積極的なやり手のご婦人だったのではないでしょうか。そんなリディアがヨーロッパ大陸で最初のクリスチャンになったのでした。彼女は神を敬う人でした。ですから以前からも聖書の御言葉に親しんでいたと思います。しかしこの時初めて彼女の心は御言葉に向かって開かれたのでした。それは何か彼女の理解力が優れていたからでしょうか。この時のパウロのメッセージが飛び抜けて素晴らしかったからでしょうか。いいえ、いつも言ってますけれども、主役は神様ですね。他でもない神様ご自身が、主ご自身が彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされたと、この14節最後に書かれています。皆さん、確かに聖書の御言葉はただ読めばわかるというものではないんですね。第二テモテの3章16節にあるように、聖書はすべて神の霊感によるものですから、まさに主ご自身によって心開かれるようにと、私たちもいつも祈り求めながら御言葉を読んでまた聞くことが大切なのではないでしょうか。私はこれまでもたくさんの方々と一緒に聖書の学びをしてみたり、昨年後半からは礼拝前の1時間聖書入門クラスというのをスタートして一緒にいろんな方と学んだりしていますけれども、何よりもそういう時にそこで主が、神様がその人の心を開いてくださるんだという場面に立ち会えることが、ああこれって素晴らしい特権であり大きな喜びだなっていつも感じて感謝しているんですね。もしかしたらある人は先生が声かけてくるからしょうがないと義理で渋々学びをする人もいるかもしれません。 もしかしたら行きたくないけど親が行けって言うからしょうがなく来ましたっていう人もいるかもしれない。しかし確かに他でもない主が、神様がその人の心を開いてくださる時ってあるんですよね。主がその人の心を開いてくださる時に御言葉がその人の心に留まるんですよね。そしてイエス様を自分の主と告白する者へと変えられていくんですよね。皆さん、復活の主は恐れや不安の中にいた弟子たちの心を開かれた主です。そしてまた神を敬う人であったリディアの心を開き、御言葉に心を留めるようにされた主です。そして今日に生きる私たち一人一人の心をも確かに主が開いてくださって、そして私たちが神の国に生きるものとして、神様のご支配の中を歩むものとして、私たちの歩みを一歩一歩歩ませてくださるお方なのではないでしょうか。だからこそ何に誰に心を開かれるのかはとっても大切ですね。主に心を開かれたリディアは主を受け入れたんです。主に心を開かれたリディアは主を受け入れて、家族の者たちとバプテスマを受けたその時に、すぐさま伝道者たちを自宅に招き入れたんです。すぐ15節ご一緒に読んでみましょう。15節もご一緒に読んでみましょう、はい、そして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けた時、彼女は私が主を信じるものだとお思いでしたら私の家に来てお泊まりくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせた。主に心開かれて救い主イエス・キリストを信じたリディアは、その主への感謝のゆえに自らも全てを主に捧げるものと変えられていったのではないでしょうか。皆さん、リディアは主を信じる者として懇願して、無理やりそうさせるほどにその自分の家を解放してパウロたちを招き入れたんです。そしてパウロはピリピの町におけるこうしてパウロはピリピの町における伝道の拠点を得て、いよいよピリピの町で伝道を力強く進めていくことができました。このあとある出来事によって、このパウロとシラスは鞭で打たれて牢屋に入れられることになっていくんですけれども、この16章の最後40節でその牢から出てきた2人が真っ先に向かった場所はやっぱりこのリディアの家だったんです。引用箇所の丸1番に同じ使徒の16章の40節挙げていますので、牢から出た2人がどこに行ったか何をしたかご一緒に読んでみましょう、はい、牢を出た2人はリディアの家に行った。そして兄弟たちに会い彼らを励ましてから立ち去った。ここにはすでに男性も兄弟たちも加えられていたようですね。このリディアの家が人々の集まるところになってピリピの教会になっていったのでした。そしてやがて17章に入ってパウロたちがこのピリピから次の町テサロニケに伝道しに行った時には、もうこのリディアの家の教会はパウロの伝道を助ける教会になって、共にそのパウロの重荷を背負う同労者のようになっていったんです。だって後にパウロが書いたピリピ人への手紙の中でパウロはこんなふうに言ってるんです。引用箇所の丸2番にピリピ4章の15節16節を挙げていますから、パウロはこんなふうに手紙の中で書いてますね。じゃあ15、16続けてご一緒に読んでみましょう、はい、ピリピの人たち、あなた方も知っている通り福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで他にはありませんでした。テサロニケにいた時でさえあなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。皆さん、いかがでしょう。リディアは主に心開かれてイエス様を主と告白して神の国に生きるものになって、 そして主への感謝を持って自らも献身し全てを捧げていく、その時にこのような献身的な奉仕の精神をそのピリピの教会そのものに刻みつけていったのではないでしょうか。そしてパウロはやはりピリピの教会に宛てたこの手紙の冒頭ではこんなふうに書き送ってますね。じゃあ丸3番の同じピリピの1章の3節から5節ご一緒に読んでみましょう。1章の3節から5節も読んでみましょう、はい、私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。皆さん手紙の始めからこうです。パウロの感謝と喜びがぎっしり込められた手紙だということわかりますね。そしてこの5節にある最初の日がまさに今日の使徒の働きの箇所です。使徒16章15節でリディアが懇願して無理やりにでも自宅を解放して全てを捧げたこの最初の日なんですね。皆さん私はまさにこのリディアのような献身者の方々がこの教会にはもちろん女性男性問わずたくさんおられるなっていつも思わされていつも感動して感謝しているんですね。まあ、すでにこの地上の歩みを見事に全うされて天に凱旋された先輩方の姿も思い起こすように思います。リディアはピリピの教会の初歩でしたけれども、私たちの教会の第1回目のバプテスマを受けられた佐々木智子姉妹も、ああまさにいつも主への感謝を持ってひたすら謙遜にひたすら忠実に自分自身を主に捧げ続けられた方だったよなって思い返します。また私たちは今年エリム元年として神様の大きな御業を見せていただこうとしていますけれども、やっぱりその礎となっているのは一人の姉妹の主への感謝を持って主から与えられた志に献身し続けられたそんな姿ではないでしょうか。また本当にどれだけ多くの方々がまさにピリピ教会にとってのリディアのようにこの教会に素晴らしい礎を築いてくださったことでしょうか。がんの病と闘いながらあまりご無理なさらないで奉仕しなくても大丈夫ですよって私言おうものなら最後まで私にできることさせてくださいって逆に私がお願いされて最後の最後まで子供を抱き使い続けてくださった姉妹方も私の目に焼き付いています。またたとえ何をすることができなくてもたとえお体が不自由であったとしてもひたすらにこの教会のために働き人のためにお祈りくださっている多くの方々の献身の姿を見せていただくときにも、あ、私はこの教会の牧師とさせていただいていることを心から感謝しておりますし、そしてまたますます自分自身をも主に捧げていきたいと思わされているんですね。そしてそれらすべては主の働きによってです。主が心を開いてくださるならばなんと素晴らしいことが起こるのでしょうか。皆さん私たちもいよいよ主に心開かれて主のご支配の中を歩んでいきたいと思います。いつもイエス様を主と私たち自身も告白して主の大きな愛に感謝を持って応答して参りたいと思います。さあ先ほども言いましたけれども私たちが何に誰に心を開かれるのか、何に心を向け心を支配されるのか、それはとっても大切なことです。今日の箇所に戻ってもう一人の登場人物の女性の姿を簡単に確認してみましょうか。じゃあ今日の箇所に戻って、使徒の働き16章16節ご一緒に読んでみましょう。はい、さて祈り場に行く途中のことであった。私たちは占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。彼女は占いの霊に疲れてしまっていた若い女奴隷でした。 自分の主人たちに多くの利益を得させるために占いをしていました。そんな彼女はパウロたちに出会って、そしてパウロたちの後をついていくようになったんです。じゃあ17節も読んでみましょう。17節も読みましょう、はい、彼女はパウロや私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えていますと叫び続けた。彼女は後についてきて、そしてこの人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えていますと叫び続けた。そしてそれは一度や二度ではなかった。18節も読んでみましょう、はい、何日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り向いて、その霊にイエス・キリストの名によってお前に命じる、この女から出て行けと言った。すると直ちに霊は出て行った。何日もこんなことをするのでパウロたちは困り果ててしまい、イエス様の御名によってその占いの霊を彼女から追い出したのでした。そしてこのことによって、この若い女奴隷の彼女がクリスチャンになったか、ただ正気に戻っただけなのかは聖書には何にも書いていないので、それは分かりません。ただここで確認したいのは、なんでパウロたちは困ってしまったんでしょうか。さっき17節に戻っていただくと、17節の彼女が叫び続けた言葉を読むといかがでしょうか。一見何も間違ったことは言ってないような、むしろ周りの人への宣伝になるようなことを言っていると思えるかもしれませんね。しかしここでの意図高き神とか救いの道という表現は、ローマの宗教にも異教にも使われていた言葉だったんですね。なので彼女自身が何かパウロたちに好意的な内容を叫んでいたかどうかはわからない。むしろ周りの人たちはローマの宗教的な意味に理解するのが自然だったかもしれません。また何よりも、たとえ彼女が誠の神様のことを指してこの救いの道を紹介していたのだとしても、この17節の言葉に表されているのは、この救いの道を私たちに述べ伝えているじゃなくて、あなた方に述べ伝えているという、自分とは無関係、自分自身はこの救いの道には入ろうとしない、そんな人ごとのような叫びだったわけですね。結局主に心を開いて、主に心を支配していただくのではなくて、他のもの、占いの霊、他のものに心を支配されてしまうならば、その心は固くなになってしまうんです。そしてこの救いの道は私たちに、私に述べ伝えられているというよりは、それは何か他人事の単なる知識にとどまってしまうのではないでしょうか。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちの心の王座には誰が座っているでしょうか。いつもイエス様を自分自身の主として信じ告白しているでしょうか。イエス様による救いの道を信じ、イエス様が私のために死に、私のためによみがえってくださった救い主であると、私たちは本当に信じ告白しているでしょうか。この女奴隷の姿と比較するならば、先ほどのリディアの信仰姿勢がさらに理解できるように思いますね。なぜリディアはバプテスマを受けてすぐに全てを捧げるという献身的なものになって、そしてそれが生まれたばかりのピリピ教会全体の姿にまでなっていったんでしょう。それは何度も言うように、ただリディアが主に心開かれて、そして主に心をいつも明け渡して、主イエス・キリストを自分の主と告白していたからではないでしょうか。主イエス・キリストが私のために呪いを受けて十字架で死んでくださった、主イエス・キリストが私の命をご自分の死をもって贖い買い戻してくださった、主イエス・キリストが私のために死からよみがえり永遠の命の約束を確かなものにしてくださった、そして主イエス・キリストご自身が私の心を開き、それを分からせ信じさせてくださった。皆さん、このイエス様への言い尽くすことのできない感謝のゆえに、リディアは 全てを捧げ献身していったのではないでしょうか。いかがでしょう。私たちもそのようなものでありたいと思いますね。私たちには年末感謝礼拝で確認したような目に見える感謝ももちろんたくさんあるでしょう。そしてまた何よりも私たちがいよいよ見えるものにじゃなくって永遠に続く見えないものにこそ目を留めていくことができるならば、それは本当に素晴らしいことだと思います。今回参加してきた加工キャンプのテーマは良い働きを長く続けるためにというものでした。良い働きを長く続けるために、これは何も牧師だけに当てはまることではないですよね。だって私たちはみんなこの人生を主と共に歩んでいく献身者です。私たち一人一人のその献身者としての歩みにおいて良い働きを長く続けるために私たちには何が大切でしょうか。もちろんいろんなものが挙げられると思います。ある先生がネヘミヤ8章10節を開いて分かち合ってくださったことはこうでした。やっぱり何よりも私たちの力は主を喜ぶことではないだろうかと。キャンプから帰ってきてモニカ先生がドイツからくださったメッセージにもやっぱり同じネヘミヤ8章10節と書かれていました。せっかくですから引用箇所の丸4番にネヘミヤ8章10節最後の部分だけですけれども挙げていますので、ネヘミヤ8章10節ご一緒に読んでみましょう。はい、主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。さあ2019年の歩みがスタートしています。皆さんはこの新しい1年をどのように歩んでいきたいと願っておられるでしょうか。今年も私たちは主ご自身を主役として、主の働きによって一歩一歩を踏み出してまいりましょう。いつも主に心を開いていただきながら、神の国の民として神様のご支配の中を歩んでまいりましょう。他のものに心を支配されるのではなくって、イエス様を私の主と告白しながら、主への感謝を持って自分自身を神様にお捧げして歩んでまいりましょう。主を喜ぶことは私たちの力です。いつも主を喜び礼拝を大切にして主と共に歩んでまいりましょう。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日はパウロが最も愛し、そしてパウロを最も助けた、そんなピリピ教会のスタートの出来事をご一緒に確認しました。2019年の歩みがスタートしていますけれども、私たちは今年何を大切にして、どのように誰と歩んでいきたいと今願いながら主に祈ることができるでしょうか。願わくばピリピ教会の初歩であったリディアのように、また私たちの教会の尊敬する先輩方のように、私たちもいつも神様を主と告白しながら、謙遜に忠実に主と共に歩むものでありたいと思います。それもこれも主が私たちの心を開いてくださるときに大きな大きな御業がスタートします。私たちの心をいつも神様に明け渡しながら、私たちはいつも神様の子供とされているその感謝と喜びを持って神様のご支配の中を歩んでまいりましょう。 時にはこの若い女奴隷の彼女がそうだったように、他のものが私たちの心を支配しようと迫ってくるかもしれません。しかしそこで他のものに心を明け渡してしまうのではなく、私の主といつもイエス様を心の王座にお迎えし、イエス様を私の主と告白しながら感謝を持って歩んでいきましょう。そしてその感謝に基づく私たちの応答を、すべてを捧げる主と共に歩む献身者として、私たちも主と共に歩んでいきましょう。主を喜ぶことは私たちの力です。皆さんが今年決してなくなることのない豊かな力に押し出されて歩むために、まずは大切にすべきことを大切にし、主を喜ぶことを大切にし、主と共に歩んでまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたがこの2019年の歩みを私たち一人一人にお与えくださって、私たちは本当に小さくあなたを心の外に追いやってしまうような、あなたの心の扉を叩くノックの音が聞こえてもそれを無視してしまうような、小さく罪深い私たち一人一人、しかしあなたは今日も私たち一人一人に寄り添ってくださり、語りかけてくださり、そしてあなたご自身が私たちの心を開いてくださるならば、私たちは主と共に歩むことができます。神様、私たちはあなたのご支配の中を今年歩んでまいります。イエス様を私の主と告白しながら、神様の子供としての歩みを全うしていきたく願います。いつもあなたへの感謝を忘れることなく、自分自身を神様に捧げながら、主を喜びながら歩んでいきたいと願います。神様、私たちは時々ぶれることもあるでしょう。また信仰を持ってるがゆえに時に大きな壁にぶつかることもあるかもしれません。しかし主を喜ぶことは私たちの力です。あなたを喜び、あなたを見上げ、あなたと共に歩み出す私たち一人一人に、神様、いよいよ力を増し加え、この一年を祝福し豊かに導いてくださいますようにお願いいたします。神様、今日お一人お一人がフィリピの教会の初穂であったリディアのように、私たち自身を神様にお捧げします。どうぞ神様、私たちを用いてください。あなたの子供として、あなたを見上げて歩むものと今日ここから導いてください。私たちの心を開いてください。私たちの心にあなたご自身がお入りください。あなたの愛の大きさがもっとよくわかりますように、そして私たち自身をあなたに捧げていくことができますように。神様、お一人お一人のこの一年が主と共に歩む、主を喜ぶ一年でありますように、このお祈りを 私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。